人を許すというのは、難しいことです。人から、何か嫌なことをされたとき、相手を許すかどうかは、自分が相手に良い印象を持っているかなどで、そうしようとし、そうでないと難しく、思いが乱されてしまいます。人を本当に許すことができるのはイエスだけ、神だけなのです。私たちは日常生活の中で人を許すことが難しい現実があります。相手から被害を受ければ、思いが乱されてしまいます。人間関係はどこの交わりにおいても、難しいと言えますが、それに振り回されないということは、対処法となります。相手は、変えられなくても、自分だけは、良い意味で変えてゆき、対処してゆこうとすることが、振り回されない秘訣となるのです。イエスは、ご自分の話を聞こうとして、近寄ってきた徴税人や罪人を迎え入れ、さらに食事も共にしました。ファリサイ派は、それを見て不満に思っていました。イエスは彼らに人を許し受け入れる神の愛を教えんと、見失った羊のたとえ、なくした銀貨のたとえ、放蕩息子のたとえを話していかれました。放蕩息子のたとえの方では、父の財産を食いつぶした下の息子が、みすぼらしい姿で我に帰ってきたとき、父親は子として迎え入れたのです。しかし、ファリサイ派を表す兄は到底受け入れることができませんでした。兄は何年も父に仕えていたからです。ファリサイ派は立法に違反する徴税人、罪人を許し受け入れることができませんでした。私たちはキリスト者の話を人を許す物語を聞くことがあるのではないでしょうか。例えば、外国人の宣教師の中に人を許すことをした物語、話もあります。なぜその人たちはそれができたのか。一つにイエスが私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったから、その愛を受けている人は隣人にそうする力が与えられるというものです。私たちは自力で人を許し愛することが難しいですが、イエスの恵み、導きを受けて、私たちは不完全ながらも そのような歩みへと押し出されます。人間関係というと、教会にもそれは入ってきます。私たちは人間不完全なので、教会の中で時に傷つけ合い、また許せなかったりすることが起こり得ます。この福音書を書いたルカは、福音書を異邦人の多い教会に向けても書きました。まあ、当時の教会というのは、今のような建物みたいのではなく、ある大きな家に集まって、そこで礼拝、交わりをしていたのでした。当然そこでは人間関係の問題が起こってしまいます。人間関係の問題は、起こり得ますし、許すことが難しいのが私たちですが、今日の箇所を通して聖書は何を教えようとしているのか、不完全な私たちを励まそうとしているのかを見ていきたいと思います。今日のところは17章の1から10節までです。込み出しには3つ、書いてあります。許し、信仰、奉仕というものです。イエスが弟子たちにこの3つのことを教えました。まず、イエスが弟子に言われます。1から2で、つまずきは避けられない。だが、それをもたらすものは不幸である。そのようなものは、これらの小さいものの一人をつまずかせるよりも、首に引き薄をかけられて、海に投げ込まれてしまう方がましである、とです。人間関係でつまずきてしまうことはやはり避けられません。小さいものをつまずかせるこの小さいものとは信仰が成長していない幼子のような人。人の言動につまずきやすいような人なのです。教会で信仰生活を送ると、人をつまずかせるということが、大なり小なりどうしても起こってしまいます。もし、その時、相手が、つまずかせた相手が、信仰的に成長している人なら、その人は神との関係をより大切にし、神の価値観などを持ってそれに対処しようとするので、それでつまずく可能性は低くなります。が、小さい者にとって、信仰が幼子のような人にとってはつまずかせるとそれが大きなこととなって、まあ、致命的にまで至って至る可能性があります。それで教会から離れてしまうかもしれません。まあ、イエスはそのような小さいものをつまずかせるのは深刻な問題だと言っています。 実際に教会の中で相手の言動に傷つき離れ去ってしまうということが時々起こります。まあ、それについて当教会で毎月1回読書会で読んでいる5つの目的の本の中ではそういう言動でつまずき離れてしまう人は未熟だというふうに書いてあります。しかし今日の箇所でイエスが言うにはつまずかせる、それは深刻な問題だ。つまずかせる人はその人にの首に引き臼をかけられて海に投げ込まれてしまう方がマシであると言っています。つまずか、小さいものをつまずかせる人は不幸で死んだ方がいいと言います。これは大変厳しい言い方です。私たちは誰もが罪の性質があり、意識的また無意識的にでも人をつまずかせてしまうのです。こういうことは人間関係内で避けられないことになります。さてイエスは続けて言います。今度は相手から自分が危害を受けた場合のことです。もしあなたの兄弟が自分に罪を犯したら戒めなさいとここではあります。相手が悔い改めれば許してあげなさいと言います。私たちは人を傷つけるだけでなく人から傷つけられることも多く、まあ、あり許せない思いになることもあるのです。その点イエスは4節でこう言っています。1日に7回あなたに対して罪を犯しても7回悔い改めますと言ってあなたのところに来るなら許してやりなさいとです。1日に7回です。例えば1ヶ月、1年に7回ではありません。1日に7回というのはかなり頻度が高いのです。まあ、例えば日中が16時間ぐらいあるとして、そうすると2時間少しの頻度で相手が自分に危害を加えてくる回数にもなるのです。映画で沈黙というのがあります。日本のキリスタン弾圧を扱った作品、であります。その作品の中で不信仰な吉次郎という人がいるのです。彼は神父に何回も傷つけ罪を犯すのですが、少し時間が経つと反省して罪の告白を聞いてくださいと繰り返し神父のもとにやってくる人です。神父は何度も傷つけられ、罪の告白を聞かされ、神父が迫害の大変な時も吉次郎がまた来て、うんざりしてくるシーンがその作品の中にあるのです。罪を犯しても、その人が悔い改めますと言って、来るなら許しなさいというのは まあ、経験してみれば大変なことになります。このようにイエスはご自分の弟子たちに人間関係における厳しい要求をしました。私たちは人間関係において思い悩むことが少なくありません。このイエスの要求に誰が答えることができるのでしょうか。聞いていた弟子たちの中で人たちが言います。五節です。今の自分たちではダメだと思って、五節で私どもの信仰を増してくださいと言ったのです。人たち自身も人間関係の中でイエスに従っていました。特に人たち同士12人の中で誰が一番偉いかを意識し、時には口論にもなるほどだったのです。彼ら自身がもう自分の力ではそのイエスの要求に応えられないと思い知らされたのでした。イエスは言います6節で、もしあなた方にからし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろう。私たちは皆不完全で多くの罪を無意識にも行ってしまいます。人間は皆自分の罪のために死後神の永遠の刑罰を受けねばなりませんが、イエスが代わりに私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったこと、墓に葬られたこと、三日目に復活されたことを私たちが信じることによりことで救われます。イエスが一方的にしてくださった十字架による神の恵みに対し、私たちはイエスを救い主として信じますというほんの小さいからし種一粒ほどの信仰により救われるのです。救われた後の私たちの弟子としての歩みは、その中で労苦自己犠牲がどうしても付きまとってきます。しかし、神が信仰を私たちに与え、成長させてくださる恵みが引き続き与えられているのです。救われる時と同じく、信仰の成長、の中においても私たちは自力で何とかすることはできませんが、一度救われると私たちのうちに住んでくださる聖霊が信仰を与え増し、いろいろなことを通し苦難の中で助け導いて整えていってくださるのです。実際の私たちの救われてからの信仰の歩みは多くの失敗、罪、自分の力のなさを思い知らされる繰り返しですけれども、そういう中、神が私たちを成長させ続けていってくださるのです。 人たちが私どもの信仰を増してくださいと言ったように、私たちの信仰、力は弱いです。が、からし種、一粒ほどの信仰により、救いだけでなく、神は、信仰の成長を責任を持って導いてくださいます。だから、救われた人は、人間関係、この要求において、人を許す生き方へと生かされていくのです。私たちは自分には希望、自分のからうちには希望はありませんが、イエスが信仰を増してくださるところに、まあ、希望があるのです。太宰治という有名な作家がいました。聖書の三条の説教のところを読んだそうです。例えば、悪口、自分を侮辱する、言ってくる者のために祈りなさいとか、頬を打ってくる者にはもう一方の頬も向けなさいというところなどを読んで、この作家は私にはできないと希望をなくし、まあ、自死までしてしまったと、まあ、言われるほどであります。今日の対人関係におけるイエスの弟子たちへの要求は大変厳しいものですが、私たちイエスの弟子は神の助けを出て、その中で答えて行こうとするのです。今、私たちの生きている時代も人間関係は大変複雑です。今、テレビなどで報じられる事件の中の多くは対人関係のものなのです。例えば、今、学校の不登校の数は、最近のコロナ感染の影響もあり、増えているようなのです。また学校ではなくて、大人でもある人は、他人の車を平気で傷つけ、それでお互いの近所の人の車を傷つけ、それで互いの関係が悪くなり、しまいには車を傷つけるだけでなく、相手を殺害してしまうという事件が去年埼玉でありました。人間関係で何かされた人に何かする、許す、許さないという問題は、今も多くあるのです。私たちはこの世で生きていく上で人間関係で起こる問題はある意味避けようがありません。しかし自分を良い意味で、まあ、整えていく、自分を変えて対処していくということはできるのです。教会の中で その人間関係でつまずきが起こることもあるのです。それで教会を去ってしまう人、また時に教会内で分裂が起こるということもあるのです。まあ、極端な例でありますけども、ある信者は、教会を出て行って別の教会を作るということも起こるのです。例えば、〇〇栄光教会と、まあ、栄光がつかない 似たような教会を、聞くことがあります。それは、栄光がつく教会は、出て行った信者たちが作った教会だという話を、私は聞いたことがあるのです。また、教団内だけではありません。新興宗教で以前にオウム神秘教という、団体がありました。その教祖、朝原教祖が逮捕されて、解散、団体が解散すると、アレフと光の輪という二つの団体ができました。どこででも後継者争いとか人間関係で問題が起こるのです。仲間の兄弟をつまずかせるのは人間関係だけではありません。教会では聖書の考え方の違いから起こることも、あるのです。カトリック教会とプロテスタント教会はそういう背景から分かれたのであります。このように私たちは皆が人をつまずかせ、人から傷つけられる不完全なものです。しかし、人たちが言ったように、お願いしたように、イエスが信仰を増してくださるので、私たちはおのおの主に従っていくのです。さて、七節からであります。イエスは、例えを通して、最後の三つ目の奉仕ということについて、弟子たちに教えたのです。主人としもべという例えです。ある畑を耕し、家畜を飼うしもべ、奴隷がいました。その奴隷は仕事から帰ってきたとき、主人は七節ですぐ来て食事の席に着きなさいとは言いません。むしろ夕食の用意をしてくれ、腰に帯を締め、私が食事を済ますまで給仕してくれ、お前はその後で食事をしなさいと通常主人としもべの関係なら言うのです。しもべは主人の命じられたことを果たしたからといって主人はしもべにいちいち感謝しないのです。これが当時のあり方でした。この例えを通してイエスは教えます。10で、あなた方も同じことだ。自分に命じられたことを皆果たしたら、私どもは取るに足りないしもべです。しなければならないことをしただけですと言いなさい。と、結論を言われます。ここでの例えのしもべとはあなた方、つまりイエスのしもべ、救われた人なのです。救われたしもべのイエスに従っていく信仰は、イエスが先ほどもありましたように増してくださいます。主人である神は、救われた人に奉仕、務めを与えられます。今の私で言うと、牧師という務めが与えられています。また、他の方は役員など、各々 主人神から与えられる奉仕があるのです。それをしもべである私たちが果たしていくのは労苦が自己犠牲も伴います。しかし救われた時と同様、信仰を増してくださるのもイエスなのです。イエスのおかげで救われたしもべとされる私たちは、信仰を持ってまた神の価値観を通して主人に従い務めを果たしていく歩むのです。だから主人イエスに従っても、十節のように、私どもは取るに足りないしもべです、しなければならないことをしただけですと言いなさいではなくて言うことができるのです。前の放蕩息子の例えの中の兄のように、すべて自力で父に仕えているなら、私のこの努力を見てくださいと自分を誇ります。しかし救われて神のことをさせていただく者は、イエスによってしもべとなって生きていけるのです。ルカ福音書の著者ルカは元医者でありました。彼はその、立ち経験知識技術を用いてパウロの伝道旅行に同伴し助け、またパウロが最後投獄された時近くにいたといいます。今日のような福音書も彼は書きました。ルカはカラシダネシンほどの信仰によって救われて、主のイエスのしもべとされて、生涯の最後まで従い通すことができました。ルカ自身も伝道旅行に同行したので、労苦とか自己犠牲を伴いましたが、最後まで彼が従いたのはイエスが彼の信仰を増していってくださっていたからなのです。さて今も救われた人はおのおの奉仕があります。そしてそうするための信仰などが与えられ、いろいろなこと困難が多いこの世をイエスのしもべとして、またその幸いをいただいて歩むものとさせていただけいただいています。もともとは主が私たちのからしだねほどの小さな信仰によって救ってくださいました。そしてうちに住んでくださる聖霊により、神は最後まで責任を持って主に従う者として生かしていってくださいます。だから私たちは銃にあるように、私どもは取るに足りないしもべです、しなければならないことをしただけですと、自分を誇るのではないのです。十節のこの鍵括弧の私どもは取るに足りないしもべですの取るに足りないしもべという言葉は、払うべき値を持たないもの、払うべき値を持たないという意味があります。私たちは生まれつき自己中心的で罪多いものでありますが、イエスの十字架の死により生かされ支えられているに過ぎません。イエスが十字架において父なる神に払うべき代価 を払ってくださったのです。その恩恵を受ける私たちは自分を誇るのではなく、イエスを誇るようにもされてゆきます。今日は弱者をいたわるという題の説教でした。冒頭でのイエスの対人関係における弟子たちへの要求は大変厳しいものですが、イエスがご自身からしだれほどの私たちの信仰を通して救って私たちの信仰を増してくださり、そして私たちは主に、私はプロに足りないしもべです、しなければならないことをしただけですという告白の生き方へと、まあ、ありましてくださいます。この不完全な私たちを支えてくださるイエスに希望を置いて歩んでいきたいです。お祈りします。天の父なる神様、私たちはこの世の中で、対人関係の中で人を許すということは大変難しいものですが、信仰を増して助け導いていってください。イエス・キリストの十字架への信仰により、私たちの罪、過去、現在、未来が許され、永遠の命が与えられることを覚えます。そして住んでくださる聖霊を通し、私たちのいろいろな罪を示し、罪の力から解放していってください。聖霊によって私たちが神を主とする礼拝者としてより生き、神の意図された自分、人生を歩むものとなれますよう助け導いてください。病、課題を抱えている人たちに主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものなどを与え、心、体の重荷を減らして歩ませてください。この言い尽くせぬ祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。